たかやさん。
はいはい。
どうも、久しぶりです。
2週間ぶりですね。
僕です。
僕です。
ああ、たかやさんだ。もう知名度ないんで。はい。2週間ぶりですけど、元気で
そう
し
で
た
すね。
か？
はい、元気です。
まあ僕は別に、特にこの2週間特にやることもなくてですね。
は。
はい、まあ、なんだろう、ドンキーコング2とかしかやってなかったですね。ドンキーコング2、ヨッシーアイランド等のスーパーファミコンのゲームしかやってなかったですけど。
いいからメール行こうよ。
メール行きましょう。あ、そうだ、メールだ。メール紹介しましょう。ラジオネーム、グレータンさん。
ほう。
エムラジの皆さん、はじめまして。
はい、はじめまして。
グレー
はじ
タ
め
ン
ま
と
し
言い
て。
ま
は
す。
い。
半年ほど前から聞かせていただいております。
ありがとうございます。
お二人の掛け合いが非常に楽しく、毎週楽しみにしています。
そうですね。二人の、はい、掛け合いですね。はい。
すごい稀有な存在がいましたね、ここに。はい。さて、一点お伺いしたいのですが、
ほ
お二人の本命は人気馬によらないことが多いですよね。
う。
これは M の法則の一つなのでしょうか？私の予想は逆張り系なので、人気馬を本命に指名することがほとんどなく、テレビ番組でやっているような人気馬ばかりの予想は非常に物足りなく感じておりました。ですが、お二人の予想は人気馬によっておらず、共感する点が多かったので、聞いてみたくなりメールさせていただきました。
ほうほうほうほうほうほうほう。
それではお体に気をつけて、これからも楽しい放送を聞かせてください。ということ
あり
で。
がとうございます。
もうだって人気馬消すための法則みたいなもんですもんね。
まあ、基本はね、まあ、って言いながら、キズナハープスターって印打ったこともあるんやけどね。
あ、それ僕ですけどね。
いやいや、僕もそうやねんけどな。
僕であり、拓也であり、みたいな感
そう
じで。
そうそうそうそう。
で、ラブリーディを示するミオさんっていう形なんですけどね。
フラグ回避と。
やっぱ基本的には、ストレスだなんだっていうか、勝ったストレスだっつってますからね。
そうですね。
勝った馬が悪く見えがちですよね。割と。強い
あと
馬。
はもう基本表舞台に出てきたときにその人気とかそのプレッシャー重圧があるからね、そういう意味のストレスであったりとかっていうのを見ていく人たちなので、
それ
必
は
然
で
とやっぱ
もあれで
り、
すよね。M の法則っていうより拓也の法則です
ああ、
よね。
まあそうか、そうやな。
人気馬 嫌
そ
うっ
うや
てい
ね。まあだからそういうこと多いよね。
う。やっぱり人気馬、強い勝ち方した馬ほど疲労ストレスがあるって見て、結構、混戦とかだと消しちゃうっていうケース。
切りたくなってくるよね。
そうですね、やっぱり。
ということで、今週も元気よく切ります。
あ、人気馬を切っちゃうんですね。ということです、グレタンさん。M の法則はそうですね、割と穴党予想ですよね、でも全体的にはね。
そうやね。やっぱり人気馬の穴をつついていくのが、なんかまあそんな感じやもんね。
今井さん自体もそんなにあんまに一番人気本命しないですからね。
しないもんね。
ということです。
はい、どんどんメールください。
はい。
はい。
では。
はい。
とりあえずここはまあオープニングなんで、とりあえず適当に音楽流して喋っ
は
て、で、予想コーナー行っちゃいましょうか。
い。はいはいはい。いっちゃいましょうか。
で、今ここ音楽流れてますから。
はい。
でん、てれ、てんてん
もう
てん
ええ
て
ね。
ん、お願いしますから。泊まり系バスロン M ラジー。はい、どうも改めましてプライドです。
はい、拓哉です。
M ラジーです。
ミオ
さん、なんか声遠いんですけど、
あれ遠いですか？
遠いというか、なんか反響してるというか、なんか
まだちょっと通信が、
いや、声は綺麗ないね。でもなんか反響してる。
そう、個室に入ってるみたいな。
ちょっと Wi-Fi の、
あ、今、
あ、今大丈夫、
今
大
よくなっ
丈夫、今大丈夫、今大丈夫、大丈夫。
ちょっと、いけますか？
あ、オッケー、オッケー、オッケ
あ、オッケー。
ー。ええね。
はい。
失礼します。改めまして、ブライトです。
はい、タクヤです。
そして、
はい、ミオです。
はい。
ミオさん。はい。まずちょっと離れちゃった感じがある。
まだちょっと、
あれ？
ということで、わけで、桜花賞 G1 ということで、3人体制で、今回は、やっております。
はい、行きましょう。
じゃあ、高橋さん、この番組どんな番組か知ってますか？
あまりわからないですね。
わからないですね。じゃあ説明します。
はい、よろしくお願いします。
この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組となっています。
はい。
では今回はゲストも登場して豪華に行きましょう。
行きましょう。
あ、桜花賞予想スタートです。
はい。
まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は、M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、予想コーナーです。
はい、
今週の予想レースは、
うん、
第75回桜花賞、
うん、
阪神芝 1600m、
うん、
外回りコースとなっております。
はい、
ま、牝馬クラシック第1戦目ですかね。
うん、
ではまず、はじめにゲストを紹介したいと思います。
はい。
では、一人目から行っちゃいましょうか。
行ってみましょう。
M ラジの準レギュラーであり、
はい。
多分、ゲスト出演最多であろう。
はい。
ナッキーさんです。
はい、どうもです。ナッキーでございます。
はいはい。最多
なのかね、よくわからないけども、もう、お馴染みでございます。
はいはい。
よろしくお願いします。
はい。
本部でもお馴染みです。
そうですね。
はい。そしてもう一方は、
はい。
M の法則の使い手で、
はい。
スパーの三着流しでもおなじみですね。
はい。
スパーさんです。
はい、どうも、はじめまして。はい。スパーと申します。
よろしくお願いします。
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 あ、スパーさん来てくれた。はい、いや、すごいことですよ、これは。本当に。
ですよね。
うん。
うん、大丈夫、いつでも来ます。
お、やった。
読んでいただければ。
いや、もう M の法則やってたら、結構、名前は知られてる方だと思うんですけど。
うん。
はい。まあ、ブログでもそうなんですけど。はい。
あくびを高い、働かないという。はい。確かに。
スパーさん、初めてのゲストということなんで、
はい。
いろいろちょっとお話伺いたいなと思うんですけど、
はい。
スパーさんは、M の法則の活動としては、どんな経歴を踏まれてるんですかね。
なるほど。M の活動の経歴というと、M の法則出会ったのは、まあ、前のトップガン機関賞買ったの1995年ですね。
うん。
なんですけど、まあ活動としては、やっぱり2000年、違うな、1999年に、その当時、まあ M のサイトでは多分一番大きかった、なんだったかな、ウィンズ・イオギ。
はい。
で、予想を始めたのが、うん、最初ですね。
ああ。
はい。そこからまあ細々とずっといろんなサイト転々としながら、今は自分のブログでやってます。
はいはいはい、はい。
ナッキーさんもイオギいたんでしたっけ？
うん、そうです。うん、イオギでいて。だからその頃からのスパー君は、
そうです。まあ
知り合いというか付き合いというか。
はい、
う
ん。はい。
そう。実は年が一緒なので。
そうですね。
ここ、うん、そこら辺もあって、
割と。そうなんや。ナッキーさん結構行ってるよな。
結構行ってますよ。
私は。そうか、そうか。
声若いから。
割と声高いけど。
割と行ってる。
スパさんでもあれじゃ、初めてここにゲスト来てもらう人の中で一番落ち着いてるんちゃう？
あ、そうですかね。確かに、落ち着いてます。
最初みんな緊張気味やもんね。
なるほど。
ああ、確かに。
そうやね。
モンタさんも落ち着いてませんでした。
あ、モンタさんもそうやったかな。
モンタさんも割と。
うん。
そのうち本性出します。はい。
スリミさんとかってイオギいたんですか？
イオギにも来てましたよ。
もうイオギも来てた、来てた。
来てました、来てました、来てました。
結構その辺は昔からの仲って感じですか？
うん、割とこう、まあ、イオギとその後にいろいろとこんなところで転々とする中で、関わったり関わらなかったりっていう。
うん。
うん、なかなか、こう、競馬もね、こう、濃くやれていてる時と、やれてない時があったりするもんで。その中ではでも、スパー君ってすごく、ずっと継続してやってる。
確かに。
ずっと淡々やってる感じですね。
確かに、
すごい。
もう、淡々、淡々、淡々。
そう。
もう、 あまり他のところ逆に行かないですね、そういう意味だと。自分の世界でずっと引きこもりです。
ゲストに来られた方はみんなに質問してるんですけど、あと好きな馬とかって言いますか、はい、今までで。
好きな馬、そうですね、サンカルロですね。
おー
渋い。
はい。サンカルロ分かりやすいのがいいです。
はい、阪神専用で買ってればいい。
はい、阪神専用か短縮ですね。つか、あの馬確か多分延長で1回だけか、しか馬券になってないんで。延長だったら全部自動的に消しちゃいんだけかなり分けも取ったし。分かりやすいのがいいです。
やっぱ馬券取ると、うん、愛着湧いてきますよね。
うん、
まあ。馬券抜きにしたら、まあ、最近のになっちゃうんですよ。オルフェーブルですね。
うん。
まあ、やっぱり一掃した阪神大賞典。
はいはいはいはい。
あれがなんか、初めて馬が草食じゃなくて肉食動物になりました。一掃したら、うわーって行くところが。なんかあれが、あのオルフェーブルが怖かった。
ああ。
怪我かと思っちゃいましたもんね。あれ
確かに
確かに、うん。昔の馬ではいますか、その、やり始めた頃とかいうか、競馬のやり始めた頃に好きになったとか。
競馬やり始めた頃は、一番最初ツインターボです、私。
おぉ、
はい。
もう古いですね。
はい。いや、本気で、まあ、もうちょっと後になると、前のトップが成田、ブライアンとか、やっぱブラーズタイム好きでした。
うん、
はい、こう割と S の強い馬が。
そうそうそう。なんか M の法則やったら、最初はなんか、集中系がなんか。
そうですね、やっぱ CK 好き
で。なんか、うん、そっち系統による感じがしますよね。
うん。
みんなカンファーベスト大好きですからね、大体。
あ、確かに。
みんな大体カンファーベスト
好きです
。ゴーハラ。
ゴーハラ。ゴーハラ。あ、社交。はい。じゃあ、そんなスパーさんをお迎えしてですね。
はい。
おさんエムラーがお送りするエムラジなんですけども。
うん。
では、桜花賞の予想の方行きましょうか。
はい。
はい。では、現時点での予想オッズを。
はい。
あ、予想オッズやね。現時点でのオッズを。
はい。
行っていきたいと思います。
うん。
一番人気から行ってきます
よ。はい。はい。
一番人気はルージュバック。
ほう。
1.9 倍。
お
ー。無敗馬ですね。うん、二番人気なんだ。これだ。心の愛。
お
ー。6.1 倍。三番人気クイーンズリング。8.4 倍。これも無敗馬ですね。
うん、
4番人気、アンドリエッテ。
うん、
9.7 倍、
うん。
5番人気が、レッツゴードンキ。
うん、
10.7 倍、
うん。
で、6番人気が、キャットコイン 14.9 倍、
うん。
こちらも無敗馬ですね。
うん、
はい。ということですかね、今のところはね。じゃあ皆さんの20丸を、まずは、打っていきましょうか。
うん
さあ、あの馬に本命は出るんでしょうか。
どの馬だろう。
どの馬。
いや、もちろん。
どの馬あれか。
あれですね。いいですか、皆さん。
はい。
はい。
いきますよ。
はい。
じゃあ、せーの、打ちましょう。じゃあ、
はい。
じゃあ、本命を打ちましょう。せーの、ドン。
ありゃ。
えい。
あ、僕しかと思った。あ、打てるね。
合ってますよ。
おー。
お
ー。おー。
いい感じに分かれましたね。はい。
うん。
では、ブライトから。
はい。
本命、レッツゴードンキ。
うん。
タクヤさん本命、ムーンエクスプレス。
うん。
ミオさん本命、レッツゴードンキ。
うん。
ナッキーさん本命、キャットコイン。
うん。
で、スパーさん本命、アンドリエッテ。
なるほどね。
なるほどね。では、人気してる馬から行きましょう。
はい。
レッツゴードンキです。
レッツゴードンキ、ね。
アンドリエッテ。アンドリエッテですね。
えアンドリエッテ、アンドリエッテ。
そうか。
4番人気。
はい、はい。
じゃあ、スパーさんのアンドリエッテからまずは、じゃあ伺いましょうか。
うん。
はい。じゃあ、アンドリエッテ、
はい、
もう簡単です。ディープインパクトだからですよ。
はい、おー、はい。
もう、阪神のマイルの、牝馬の若駒は、はい、もうディープから行けば、いいんで、
はい。そうですね。
アンドリエッテ。はい。
他にもいっぱいディープいますけど、その中で選んだ理由みたいなのは。
やっぱりまず、パワー系のババアに対応可能であることと、うん、あとは2走前のクイーンカップって本来は勝ってる競馬だと思うんですよ。私的には。
うん、なるほど。
はい、うん。なので、単純に力もあるかなと考えて、うん、これが軸かなと。ただ思ってるよりちょっと人気してますね。
そうですね、人気してますね。
はい。連ではレッツゴードンキの方が上なんですけど、ちょっとこれ5番人気だとは思わなかったです。
うん。
うん、
なるほど。わかりました。
はい。
では、じゃあ、アンドレって印打ってる方。いない？
お、いない。
いない？
うん。いないらしい。
あ、いないんだ。
うん。
僕も消したんですけど。タクヤさんも消し？
消しです。
じゃあちょっとこれ、もう収集つかないんで、一人に消しの理由聞きましょうよ。
はい。
じゃあ、ナッキーさんなんで消したんですか？
これは、はい、チューリップ賞の連帯馬っていうのは、
はい、
人気よりも走ってる馬は、
はい、
走ったのは一頭だけ去年の、
アイさん。
アイさんは違う。おととしのアイさんは、
3着。
あれ3着なんですよ。
あ、連帯
してる馬、連帯してる馬っていうと、連帯してる馬で、チューリップ賞で人気より走った馬っていうのは7頭いて、去年のルーボレコルト以外は全部全滅してると。
うん。
いう感じです。で、一個、まあ、この後自分と今日も喋るんですけど、桜花賞でちょっと重要視してる、指標というかあれがあって、それにこう、はい、去年のヌーボレコルトは該当してたんですけど、今年のこのアンドリエッテとか、あと、心の愛も消してますけど、心の愛とかは、該当してないので消します。
僕もほぼ同じです。
アドマヤキッスが2番人気1着。うん、
すごい昔だとね。
これはもうその真相、はい、前やからね。
真相してからの、
うん。そう、真相してから出なくなると。
真相前と真相後だと、もう多分このレース全然性格が違ってるので。う
ん、で、連帯になると多分人気以上に走ったまま一等も来てないと思うよ。
うん。あ、連帯という意味であれば来てないですね。うん、去年の3着前ですからね。
うん。
ヌーブレコイクとも。
なるほど。
他に買う馬を考えると、うん、ここまでは印は回らないです。
そうです。だからちょっとスパさんには申し訳ないですけども。
了解です。
はい。やっぱり2走とも激走で、両方とも追い込みなんで。
うん、あんまり気にしないから大丈夫だ。はい、前走連帯で、あんまり気にしないから。はい。
ミヤさんはどうですか？アンドリエッテは。
僕もそうですね。やっぱりストレス面で。
うん。
まあ、あとディープサンクにしては重い方が向いているっていうのがちょっと、マイナスですかね。
うん。
うん
なるほど。あまり、もう M から離れてるんで、ストレスって概念が全く出てないんで、多分そこが差があるかもしれないですね。
ああ、
そうですね。
なるほど。全く見ないですからね、ストレスは、うん。
じゃあ、次行きましょうか。
うん。
じゃあ、レッツゴードンキ行きますか。
うん。
私ですね、じゃあ。
はい。
はい。ですね、まあ、外回りといえば、うん、まあ、まあ、桜花賞も完全にディープ一強って感じなんですけど。
うん。
まあ、あと対抗できるって言ったら、まあ、金亀かなって、
うん。
思ってるんですけど。でね、このまま、前走がですね、多分、逃げが多分そんな合わないと思うんですよね、僕このまま。
うん。
多分、後ろから行った方が面白いかなと思うんですけど、まあ、前走ちょっと逃げちゃって。
うん。
で、まあ、今回は、前走、まあ、前行ってバテて負けて、で、後ろから行ったら面白いかなと思って、一度り期待して、本命にしたんですけど、
うん、
ただ枠がね、もうちょっと外の方が多分このまま、量っぽいっていうかすごい L っぽいんで、
うんう
ん、自分は外枠の方がいいと思ったんで、6枠って言うとちょっと6枠、6、3枠6番ですか、
うん、
すごい微妙なとこなんですけど、
うん、
過去ね、10年でも、3枠以内全然来てなくてですね、
うん、
まあ、ていうか、まあ、回想後全然来てなくて、内枠が。
うん
はい、なので、6番枠はちょっとギリギリなんですけど、他がちょっとなんか、崩れそうな感じがあったんで、まあ、無難なとこ行くとこれかな、人気馬の中ではこれかなって感じなんですよね。
うん。
はい。
無難やね。
そう、無難なとこです、
ね。うん。
って思いましたね。はい、ストレスとか全部加味して、
うん、
まあ、無難なのがこれかなっていう。うん、はい。みよさんも本命ですけど。
はい。
僕も無難というか、単勝買う気はもうなくて、
はい、
全然攻めた予想ではないんですけど、
三連覆軸とか、連軸とかですか。
馬券もこのまま買わないかもしれないです。
え、20番で
印として、本命として、はい、一番高い評価をするなら期待値的にこれかなっていうレベルで。他を本命するほどの馬がいなかったので。
うん、
はい。まあ、この馬、チューリップ賞ではかかって逃げたんですけど。
はい。
かかったということはコントロールできてなかったということなので。
はい。
まあ、そこで結局、差し寄りのレースでは負けになってしまったんですけど。
はい。
コントロールするためにはやっぱり内枠の方がベターだろうということなので。
あ、なるほど、なるほど。
はい。内枠を引けて、今回割と軽めのレースになると想定してるので、
うん、
それであれば、まあ、キングカメハメハ内枠もこなせて軽いタイプってなると、
うん、
このあたりになるので、ただ単勝っていう意味ではほぼ期待はしてないです。
わかりました。他レッツゴードンキー収集ってる方。
はい
はい、僕対抗、ああ、対抗です、僕。
ああ、何
ですか、ね、?3 番手ですね。3番手。私。
はい、僕も対抗です。
あ、みんな、重いな。
うん。
じゃあ、じゃあ、高谷さん対抗なんで、じゃあ、高谷さん、理由は。
はい。もう、これも、チューリップ賞から平野さん、多分、これが一番無難かなと。
うん、無難ですよね。
2番2期3着で、まあ、ちょっと凡走系と。
はい。
で、まあ、ボバ混合の重賞でも副賞権あるし、
はい。
JC も連帯で、チューリップはちょっと逃げて苦しい展開の凡走なんで、でしかも今回人気落ち。で、はい、位置取りもかけられる。
はい。
まあ、揃うものは揃ったと見ていいと思います。うん、ただ、唯一の心配事は、今、油さん言われたみたいに、この馬、おそらく L 主導だと思うんやわ。
はいはいはい。
うん。なので、差しに回った時の位置取りで、今言われたみたいに、ミオさんが言ったみたいに、内枠ベストだと思うねんね。せやけれど、揉まれるといけない L 主導の馬なので、そういう意味で、僕もターンは期待しづらいという。
うん。
ので、まあ、2、3着というので、一番まあ、負けの中心として、まあ、見るならば、これが無難なのかなというので、印は内馬さん。
うん。
うん。
ナッキーさんはどうですか？
僕、最近まあ、対抗って、第2本命ぐらいの感じで打ってるんですけど、
はい、
まあ、前走チューリップ賞で2、3着の馬あって、こう、まあ、やっぱり逃げ先行で活性化されてほしいっていうのは、一個あって、で、まあ、そこで、はい、この馬を買うのが一番、買いやすいっていうのが一個ありますよというところと、はい、まあ、あとは、新走者からの阪神で、基本的に、さっきも、バイトさん言った通りで、3枠から内側、だから6番から内側の馬って。
そう、よくないんですよね。
そう、全くダメなんですけど、唯一、その3枠以内の馬で走ってた、年って、片町ボタンが走ってて、
3着に、はい。
で、その年とか、あと、まあ、前目、ちょっと前目に行くような馬が来る馬って、まあ、軽いというか遅いんですよ、ペースが。
うんうん、
35秒台後半とかの、すごい遅いペースになって、はい、そういう軽いレースになってくると、この馬が多分、物理的にも、そんなすごい後ろに引っ張らないと思うんで、
はい。
で、内枠からでもそうすると、まあ、片町ボタンの年もやっぱり同じように、こう、内枠の先行で、耐え切っちゃったタイムの形になってるので、まあ、それに近い形になるんだったら、この馬が構想できるかなと。で、逆に、まあ、早くなったとしても、後ろに引っ張ってっていう形だったら3着ぐらいまであり得るんで、まあ、そういう意味で、皆さんが言う通り、無難なところでもあるし、もし軽くなれば、もう少し前にも行けるだろうってところで、より良いという感じの考え方で言いますというところです。
スパさんも黒三角ですけど。
はい。そうですね。私はまあそもそもこの馬そこそこ単勝で今回見よう見やるなと思っていて、
はい、
まあ10倍超えてますし。
そうね、そこまで人気を受けるとね、
はい。そうですね。で、やはりまあ他の方も言ってましたけど、まあ前行く競馬と後ろの行く競馬とか、ボバ混合とか、
うん、
まあ、いろんなことを経験してるのと、
うんうんうん、
あとやっぱり例年だったらあまり内枠良くないんですけど、今年の馬場って例年よりうちがいいんで、
そうよね。
この機種で、
うん、
うちならなんか一発やってきそうだなっていう感じがして、
うん、
まあこの馬を評価したかなというところですね。
うん
うん、はい。以上です。
わかりました。では、次の20番に行っちゃいます？
はい。
次は、っていうか、じゃあキャットコインか。
うん。
じゃあダッキーさん、はい、キャットコインお願いします。
はい。キャットコインについては、まあ、前走クイーンカップからの馬っ ていうのは、まあ、今まで勝ち切ったのはいないんで、あれなんですけど、
はいはい、
一個、まあ、去年もそうだし、ずっとこう、何年かのこう、桜花賞の、こう、3着以内の例に入った馬のこう、戦績を見てきて、
うん、
桜花賞の時点だと、パフォーマンスの裏付けとして、混合戦かつマイル以上のレースで、
うん、
構想、うん。で、できれば勝ってるぐらいの馬っていうのがポイントがすごい高いんですよね。去年もそういう馬が 3頭で決まってる感じで、
うん、
来ていて、
うん、
今年ってもうその勝ってきたっていう風にすると、もう本当に3頭ぐらいしかいない
ん
ですよ。キャットコインと、ルージュバックと、あとペルフィカの3頭しかいない。
はい、
ボバ相手のマイル以上で勝ってる馬っていうの
は、
うん。っていうところで、その3頭から、まあ、今回は、本命を選ぼうっていう方向でいて、まあ、その中で一番、今回枠も一番適したところで、
うん、
クイーンカップからの臨戦っていうところでは、まあ、ホエールキャプチャーとビルシーナが構想してるんだけども、この2頭もやっぱり同じように、男前手の構想歴を持ってた馬っていうところもあって、うん、まあ、同じ、パターンで走れそうですよというところ。うん、で、あとは、ステイゴールドなので、基本的にはこれ中山とか、少しタフな馬のところの方がいいと思うんだけども、
うん、
この馬、前走クイーンスカップで勝ってる通り、まあ、東京にも、こう、対応できるぐらいの、能力を持ってるよというところでもあって、
うん、
で、割かし、こう、まあ、差し追い込みだけども、そんなにすごい後ろってわけじゃなくて、7番手ぐらいで、回ってきてるので、
うん
はい、なんで、そんなにすごいストレスも少ない上に、少し開け気味の、こう、感覚できてるので、ステイゴールドにならではの、疲労も、まあ、そんなに大きく出ることはないだろうと。
うん、
で、最後に、もう、とどめとして、枠順のところで、さっき言った、あんまり打ち入りすぎると厳しい部分もあったとしたと思うんだけども、
うん、
そういう意味で、こう、一番ちょうどいい6枠11番に入った、うん、まあ、中に入ったっていうところで、はい、これだったら、まあ、安城が、先生であっても、くるっと回ってきてくれればそれでいいよっていうふうに言える、枠なので、
うん、
で、そういう意味で、本命にしてます、
うん。はい。キャットコイン他に評価してる方
はい。
おー、スパさん。
4番手評価ですね。
じゃあ、なんか一言。
そうですね。やはり思ったより人気がないというのが決めてですね。
そうね。それ大きいよね。はい、
ちょっとびっくりしました、うん、私。これ、下手したら 3か4あるんじゃないかなと思ってたんで。
うん。3番人気だろうと思ったんだけど。
うん。
うん。
うん、ちょっと人気に惹かれちゃいました。
うん。
この、心ないとかの方が人気なんだっていうふうには思った。
わ、うん、かりました。では、じゃあ。まだ20枚一人出てない方いらっしゃるんで。
はい。
その人はちょっと置いといて、じゃあ次行っちゃいますか。
はい。
はい、いいんですか？いいんですか？言わなくて。いいんですか？それを受け入れちゃって。じゃあ、たけやさん、ムーンエクスプレス本命なんで。
はい。
10番人気なんで。
はい。
70倍なんで、現在。
はい。
はい。どうぞ。
これ先ほどミホさん少し言われたんですけど、今回やっぱりね、人気どころはそんなに信頼できない。
はい。
うん、で、うん、例年よりもやっぱりちょっとうちの馬場もそこそこいいですし、
はい、
まあ今日のね、阪神馬見てても、やっぱりうち残ってるんで、
はい、
まあそういうのもちょっと今日最終的な決断のあれになったんですけども、1400ムーンエクスプレス、
はい、
1004のレコードの後に、G1 でまあ人気落ちのオプションがあったんですけども、まあ踏ん張って4着と。
うん、
で、今回ですね、フィールドレビューで、人気で軽くまあ盆走して、
はい、
で、今回また人気落ちるという、オプションがついてのパターンなので、
はいはい、
まあ、ジェミナイルフィールドの時とまあ似ているのかなと。
うんうん、
で、まあ、これ、そんなに掲示板も一回も落とせないし、
はい、
まあ、まあ、ちょっとアドバイムーンで S 強めといえば強めなのかもしれないですけども、
はい、
ここまで落ちてるんであれば、まあ、これがレジネタパターンにならないかなというふうに見たくて。
ああ、なるほどね。はい。
うん。
うん、うん、うん。
ということで僕はこれをちょっと、まあ、本命にして、もう僕もミオさんみたいな感じで、僕、当日もしかしたらもうこれの単品しか買わないつもりで一応今のところいます。
うん、うん。
うん。
うん、うん、うん、うん。
なるほど。
はい。
はい。ムエクスプレスを評価してる方は、僕、黒三角ですよ。
お！
お
これね、過去10年、フィリーズレビュー、4着以下の馬。
うん。
うんうん。
00027なんですね。
うん。
3着以内の馬が20224。
うん。
うんうん
うん。なんですけど、なんでまあ一応3着以内入ったんで、まあ勝ってもいいかな。
うん。
で、この馬やっぱりね、まとまってるんですよね、割と。
うん。うん。
てかまあ、この3走前ですか。京都専用のレースだったんですけど、
うん、
これも完全ダウンのレースで、
うん、
で内有利のレースで、で、まあそれ普通に勝ってきて、ここではあんま評価してなかったんですけど、
うん、
それを一番得意なとこ勝った後にもう一回12番人気4着に来たんで、
うん、
あ、これ強いのかもと思って、フィリーズエベで普通にまた来たんで、
うん、
しかも前行ってね、
うん、
なので、これちょっと舐めちゃいけないのかなと思って、一応全部着順まとめてきてるんで、うんうん、そうやったらこれ、まあ、評価してもいいのかなと思って。
うん。
うん。黒三角したんですけどね。
はい。
はい。じゃあ他の方は無印ということで。ですね。
はい。
無印です。
はい。はい、じゃあ皆さんどうですか？ちょっと厳しいですか？
短縮ベターだと思うんですけど。
あ、まあそうですよね。
うん。
まあど
うも。タフなレースの方が向くと思うので。フィリーズレビュー組自体も延長向きなタイプの方がよく来るので、ちょっと違うかなと。
うん。基本フィリーズレビューはその、なんていうの、チューリップ賞のその第2のステップレース、
うん、
になってるんやけども、まあ、2007年以降になると、ほぼ壊滅状態だよね。
そうですね。みんななんかスプリンターっぽい馬が出てき
て、
ね、
うん。そうだよね。で、やっぱり1004っていう非根幹のレースから今回を釣るためにも、レース質自体がやっぱりラックから空になるわけないわ。
はい。
で、しかもそれでフィールドレビューで走ってしまうと、うん、ある程度のストレス疲労がかかってしまうから、やっぱ二重苦になるよね。
うん。
だからやっぱ基本的には来ないと思うよね。うん、だからやっぱり、拾うなら、こんな感じの2番人気3着みたいな感じの馬を拾う方が、まあいいのかなと思ってね。もう多分これでもギリギリだと思うけどね。
今回でもね、フィールドレビュー組2走前全部1006なんですよね、上位陣が。
うんうんうん、うん。
で、まあ構想してるって中で。
うん、うん。
一応、バウンド延長って形にはなってるんで、うん、だから、1002、1004って来てたら、多分評価はしない。
ああ、そう、そうね。
1004、1006って来てるんで、
うんうん、
ちゃんと1006でもきっちり来てるから、
うん、
っていうのはあるんですけど、
うん、
まあ、あと、メジロライアンなんで。
そうなんや。ライアンよね、これ。
これ、だから、ちょっとしぶといですよね、メジロライアン。
これ、シース保管してるよ、多少。
うん。で、ね、メジロライアンって、なんですかね、その、C だけじゃなくて、割とこう、いい意味で L を持ってるんで、
うんうん、
あんまり S はないんですけど、で、アドマイムは S なんで、なんかいい感じでこうまとめてる血統かなって僕は思うんですけどね。
う
ん
う
ん、
そうそう、それで人気落ちのオプション大きいかなと思って、
うんうん。はい。
はい、すいません、時間飛ばせました。
次行きましょうか。
はい。
これでもね、時間がすごいかかっちゃうんで、もう対抗以下打っちゃいますか。
はい。
ちょっと、もう今、結構時間来ちゃってるんで。
はい。
では、太鼓以下もう全部打っちゃいましょう。そっから話を拾っていきます。
うん。
打ちましたか？
あ、大丈夫です。
はい。
あ、じゃあ、太鼓以下皆さん打ってもらいましたでしょうか？いいですか？
はい。は
い、いきますよ。せーの、ドーン！
え
い。はい。
なるほど。おー。
わかりました。じゃあ、それぞれ発表していきたいと思います。ブライトが対抗クルミナル。黒三角先ほど言いましたけど、ムーンエクスプレス。で、白三角にテンダリーボイスと名称名月。
うん、
タクヤさんは対抗レッツゴードンキー。黒三角クルミナル。白三角レオパルディナ。
うん、
ミオさんが、二重丸以外だと白三角は2頭いて、コンテスタトゥーレとクルミナル。で、ナッキーさんが、対抗がレッツゴードンキーで、白三角にルージュバック、ローデッド。で、バツでアースライズ。で、スパーさんが対抗ルージュバック。黒三角にレッツゴードンキで、白三角にコンテストトゥーレ、キャットコイン、クルミナル、名称名月みたいな感じですかね。はい。たーく、すごいいっぱいいた。どっから攻めよう。とりあえずルージュバックです
かね。そうやね。ルージュバックどれだけ話しようか。
じゃあ、スパーさん対抗ルージュバックなんで。
はい。
お願いします。
まあ、まず、マンハッタンカフェサンク自体、このレースで相性が悪くなくてむしろいい。
はい。
というところですと、うん、あとはやっぱり、まあ、ボバーに相手にしっかり戦ってこれてるというのが、まあ、やっぱり評価せざるを得ないかなと。
うん、
あとやっぱり前走を先行する競馬を経験したっていうのも 大きいかなと思います。
はい。
うん。
その3点ですかね。
うん。
はい。まあ、そうですね。能力はね、出し切っちゃう。はい。上位だと思います。はい、まあ、一番強いぐらいだと思うんですけどね。
うん。
では、次は、じゃあ、クルミナル？じゃあ、自分クルミナルいっちゃいましょうかね。はい。前走、自分、チューリップ賞でも評価してたんですけど、まあ、雨のせいもあって全然ダメでしたね。
うん、
ディープインパクトではないですけど、サンデーがよく桜花賞で雨ダメだった後に、桜花賞で、寮で巻き返すっていうパターン、昔よくあって、まあ、チアズグレースなんですけど、
うん、
はい。それのパターンかなと思って、エルフィン勝ってますしね。
うん、
なんで、シンバエルフィンって勝ってて、人気して、チューリップで奔走して、一回の奔走で人気落ちて、まあ、両馬場、で巻き返すっていうパターンかなと思いまして。で、本命はちょっと怖かったんで、対抗にしたんですけどね。一応、ポテンシャルはエルフィン一番人気一着0秒3差圧勝で見せてると思うんで、
うん。
うん。一回の雨の盆走でここまで人気落ちるんだったら、対抗でいいかなと思いましたけど。ミオさんも塩三角打たれてますけど、
僕はね、コンテスタトゥーレとほぼ同じ評価なんですけど、
はい。
一緒に言ってしまっていいですかね。
いいですよ。
はい。どちらもディープサンクで、
うん。
2走前にオープンを買っていて、
うん。
そのストレスがあるところにタフなレースになったチューリップ賞、
ね、うん。そうですね。
ストレス状態でタフなレースを負けているというところで、うんうん、で、そのストレスが抜ける局面なんですけど、
うん。
ただ、クルミナルはまず馬体ベリが続いてるということ、
うん、
と、2頭ともに内枠を割れるのがこのローテーションで割れる可能性がそこまで高いかなっていうのがあったので、
うん、
外枠がベターだったんですけど、うん、2頭ともに、
いやミオちゃん全く同じ評価じゃん。
はい、だから外枠であれば文句なしに上位評価だったんですけど、2頭とも、うちを割れるかっていうリスクをちょっと一か八かになってしまうので、
うん、
あのアンドリエッティのチューリップ賞の時みたいに最高峰からオーストを回すみたいな、
うん、
一か八かが通用するかどうか読めないので、
うん、
この位置になりました、
うん、
なんかね、こうコンテスタトゥーレってとクルミナルだったら、クルミナルがディープっぽくて、コンテスタトゥーレはなんか富士奇跡っぽいですよね、僕の中でね。なんかね、このなんかディープっぽくなくて、この前やっぱエアトゥーレで、コンテスタトゥーレ、エアトゥーレで富士奇跡だとアルティマトゥーレとか言いましたけど、なんかそっちのイメージがすごい強くて、
うん、
なんか専用っぽいのかなと思って、こっちは僕落としちゃったんですけど、あとまあ枠も。
それで言うと、はい、レッドオーバルがまさにこういうローテーションだった。
そうなん、それね、その通りやね。
あ、そうですね、そういえば。
全、
うん、
4連続構想のストレスで、
うん、
チューリップ賞を負けるっていう形なので、
うん
うん、このクルミナルとの比較で言えば、
うん、
コンテスタトゥーレの方がチューリップ賞時点でのストレスは高かったと思うので、
うん、
それでコンテスタトゥーレの方が先着してるっていうことは、おそらく、期待値高いのはコンテスタトゥーレの方だと思うんですけど、うんうん、1004連続で、勝ってたっていう馬だったらファル、スティルインラブとかもチューリップ賞で奔走してるんですけど、
はい、
そういう、購買ステークスとチューリップ賞っていうのがとにかく相性が悪いので、
はい、
そこで相性の悪いレースを負けてからのストレス薄れてるっていうところですね、
うんうん、
ローテーション的には。
それ言われるとコンテスト買いたくなっちゃうな。
うん。
ただ、内枠がどうかっていうところです。
そうね。
はい。ストレスが薄れたっていう意味では、アンドリエっても同じような形だったので、前走が。
うん。僕も、一応、チューリップ賞からはクルミナル、レッツゴードンギ、コンテスト2で評価したんやわ。
はい。
で、コンテスト一応切ったんやけど、はい、要はクルミナルの方をちょっと上に評価したのは、要は一番人気からの、落ちなので、
はい。
まあ、こっちの方が、プレッシャーを受けるという、苦しいところから楽な臨戦になりやすいのかなと思ったので、はいはい、上に評価したんやけども、
はい。
まあ、前、ちょっと皆さんからも名前出たけども、一番人気からの惨敗ではレッドオーバルがおるよね。
はい。
で、そのレッドオーバルも同じで格上げで激走した後の馬体減で反動が明らかに出たためっていうわけで、で、もう中途半端に負けられるんであれば、ドカッと負けた方がストレスも、ちょっとリズム崩すけど、
はい。
ストレス疲労、完全に取り切っての臨戦になるので、いいとは思う。 で、まあ、これまでやっぱり馬体験がちょっとあるんで、それが一つ問題。で、コンテスタトゥーレは、今も皆さんがまさに言ってた通りに、打ち終われるだけの精神力があるかどうかなんやわ。
うん。
で、ただチューリップ賞は4、8、6番手というふうに最後番手を上げてるので、戦う気力はやっぱ見せてると思うねんね。
はい。
うん、だから、これもやっぱり怖いといえば怖いんやわ。
僕はね、あの、コンテスタトゥーレの方が多分、クルミナルより C はあると思うんですよね、僕はね。
うん。
さっき藤木奇跡っぽいって言いましたけど、うん、こっちの方が多分 C はあるんですけど、
うん、
あエアトゥーレだし。だけど、うん、物理的に内枠がどうかなっていうとこですかね。うん、
そこだけよね。
そこだけです。
うん、
外枠だったら普通に本命でもよかったです。
うん、
これはまあ2頭の、2頭は似た感じというか、その雨で負けてっていう感じでディープでっていうのは、臨戦的には似た感じで、はい、あとはエルフィンと勾配でっていう感じなんですけど。
うんうん、ちょっと宣伝になりますけども、拓也のブログ見てください。
見なくていいです。あ、拓也さんのブログ最近アクセス伸びてますもんね。
そうなんやな。なんか知らんけどね。一応前に。
一日どれくらい来てますか、
うん、更新サーバー200近く来るようになったな。
ああ昔50くらいだったのに。
そうな、そうな。
はい。
うん。一応前にちょっと頑張ったはんね。
頑張ってますね。
なあ。
ブログが頑張ってますね。
ほんまやわ。
拓也さんはそんなに頑張ってない。
そうだけどね。
やってること変わらないですからね。
じゃあ、スパーさんも抑えてますけど、どうですか？
クルミナルの方ですかね。
はい。
まあ、大体被ってますね、評価は。
うん。
やっぱり前走全く力出してないんで、
うん。
まあ、2走前の競馬考えたら、まあ、控え手も十分あるかなと思って。
うん。
はい。あとは、馬場がどこまで回復しきれているか。がポイントかなと思います。
うん。
かも、まあもちろん回復してた方がいいかなっていう。
うん。
ところです。大体評価ポイントは同じ感じですね。この馬とかコンテスタトゥーレも同じような感じなんで。
うん。
はい。
これもまたね、ディープにナスルーラっていうところがちょっと、
うん、
ちょっと雰囲気に似てるんですよ。おー、タクヤタクヤタクヤ
何
自信持って自分の予想に。
何
今、タクヤさんが白三角にコンテスタトゥーレを追加しました。
あ、なんか追加してること人。
実馬券で追加すればいい話じゃないんですかね。
いや、印も追加してるよ。これは。
この場で追加してる。
これはもうやっぱり、文字として残るものとしてやっぱり、コンテスタトゥーレ勝ってたよって言えますから。
いや、みよちがさ、
はい。
ルー、なんていうかな。レッツゴー同期の時よりも力強く語ってるからさ、ここで自信あるやなと思ったから。
僕、レッツゴーあんまり変えたくない。
そうやろ。だから、なんもなもん、こっち
は。なんで20までじゃん。
いや、仕方なく。本当に攻めたいのはコンテスタトゥーレです。
うん、
これ20枚しましょうよ、じゃあ。
いや、これはありやで。
ディープ顔ならこれです。
うん。
なるほど。高谷さんも。じゃあ、コンテスト追加ってことで。
はい。やっぱり買います、これは。
じゃあ、もう時間も時間なんで。
はい。
他行きたいんですけど。
うん。
どうしようかな。あと、出てないところを、じゃあ、ちょっと、拾う感じですけど。あと、被ってんのは名称名月か。自分と、スパーさん。
はい。
あとは、ナッキーさんが、アースライズ。っていうのが一人だけですね。ローデットも。
うん。
拓也さんは、もうなんか、みんなの集めた感じですもんね。あ、レオパルディ、レオパルディナいた。
レオパルディナがいい。
あ、じゃあ、拓也さん、レオパルディナ。
はいはい。前走、うちで包まれてて、
うん、
一応やる気を見せてたので、
はい、
外枠に回って、拓也くんの土管期待します。
最高峰一気みたいな。
はいはい。一応先行したんで。
あ、そうですね。位置取りはかかりますね。
はい。
はい。じゃあ、スパーさん、名称名月は？
はい。まあ、まず、ディープインパクトっていう理由はあるんですけど、
はい。
あと、クイーンカップって私、結構今年レベルはやっぱり高かったかなと思って、
はい。
まあ、そこで5着に、差のない、本当に差のない5着。
はい。
あとは、もう一つ、アネモネステークス、前走中山、あまり打ちが良くない状況だったところで、
うん、
まあ2着粘ってるんで、
うん、
まあその割に14番人気って全く人気ないんで、これ、
はい、
まあ万馬券要因で抑えてもいいかなと思ったからです。
うん、これ V ラインよね。
自分もそう、全然 V ラインなんですけど。
うん、
あフェアリーステークスも V ラインなんですけど、
ね。懐かしい。
フェアリーステークスに関しては理想の V ラインなんですけどね。11、11、15、2、5っていうね。
いやでも今年のアネモネの上2頭は分からんで、これほんまに。
うん。
うん。
うん、
自分もね、テンダリー抑えたんですけど。
そう、こんだけ人気落ちるかって思うもんね。
だって1番人気1着と2番人気2着で。
そう。
ディープで。
100何倍ついてんのこれ、名月。
外枠でってなってね。一応、まあ、今年はうちいいかもしれないです。一応過去の傾向からしたら外枠の差し馬ってのありますもんね。
うん。
一応前走前行ってるから、位置取りかけられますからね。
うん。
後ろに回れば。っていうのはあるんで。
うん。
まあ、今年あんまり前行く馬いないんでね、スローになると前残っちゃうかもしれないんですけど。
うん。
はい。それは、なんか専用からビュービュー飛ばすような馬がいたら面白かったんですけどね。
うん。
うんうん。
でもまあ、溜めて、金亀ですもんね、テンダリーも母父が。あんまり、ディープ行って金亀したら、まあ、割と阪神戦力トレンドですよね。
うん。
で、名称名月も母父デインヒルで、これも割とトレンドというか、
うん。
母父ね、父さ、ディープもそうなんですけど、母父がノーザンダンサー系っていうのが来てるんですよね。大課長。父ディープってよりも、母父ノーザンダンサー系が来てるんですよね。
うん。
はい。で、あと、じゃあ、ナッキーさん、じゃあ、ローデット、アースライズ。ちょっと一言。
はい、この2頭、まあ、ローデットの方を言っておくと、まあ、フラワーカップ4着以下からの臨戦で、まあ今まであんまり例がないので、ステップとしてあんまり、はい、分析は難しいんですけど、
はい、
この前については、まあ、未勝利のレースから、
はい、
こう、フェアリーステークスの2着の時のレースが、はい、むちゃくちゃで。
むちゃくちゃでしたね。
うん、むちゃくちゃで、
はい、
この感じ見てると、すごい、ディープインパクトらしくない旺盛さがあるタイプなのかなっていうふうに思ったところがあって、
はい、
で、まあ、この旺盛さを考えると、こう、1008から1006っていうステップで、短縮で臨むのって、割とこう、この場に合うんじゃないかなっていうふうに、はい、まあ、似たようなイメージで、アースライズの方も。これも、ね、いわゆる V ラインで、こう、前に押し上げていく形で、で、そう、連帯をしているので、まあ、馬も拾ってもいいかなっていうところで、バスで拾ってますと。まあ、その、こう、背景としては、内枠がすごいしんどいレースになるだろうなっていう、
うん、
感じがあるので、皆さんがこう、押していたクルミナレとか、コンテサツーレはもう本当にそれに巻き込まれる可能性が高いんじゃないかと思ってるので、その辺は評価できなかったんで、で、代わりにその外側にいる、一番スムーズにこう、競馬できそうな馬を拾ったっていう、そういう形です。
自分はね、ローデットはね、もっと体力あるから、オークスとか、距離伸びてかなーって思ったんですけどね。前走が、
うん、
自分結構評価してたんですけど、全然だったんで。まあでも、未勝利からフェアリーで短縮できてるから、
うん、どっちもいいんだろう。そう、この短縮の、しかもこう、押し上げていってるこの感じがすごい、こう、割とこう、面白い狂気を感じてて。
確かにそうですよね。ちょっと変な感じ、ね。
そこに惹かれてるところが。
ディープっぽく
ない。そうそうそう。そうそうそう。
なんでこんな体力あんだろうみたいな。
うん。
うん。
ってことです
か？逆になんかね、用意ドンみたいな、東京とか広いコース用意ドンとか京都とかでやられたら全然ダメだろうな、みたいな。
多分全然ダメだろうなっていうのはあるよね。
はい、
確かに、
はい。では、皆さん、大体出揃いましたでしょうかね、この絵で。
うん。
うん、大体言いましたね。はい。じゃあ、お時間も結構来てますんで。はい。なんか一言皆さん最後になんか、これは言いたかったんだけど、みたいなのあれば、今言っちゃってください。
あ、いいですか？
あ、言ってください。はい、出た。はい。
はい。ルージュバック勝て。
本命だから、じゃあルージュバックにしろよ。
うん、
ルージュバック買ってくれるのが一番僕は嬉しいです。
あ、競馬の盛り上がりとしてですか？
はい。それが一番スッキリします。
確かにね、これが強い勝ち方進んでたら、もうそれが強かったでいいですもんね。
う
ん、
まあ、しょうがないね、うん、こればっかりね。
僕の想定するレースになれば、多分ルーズバック普通にいいと思うので。
スローってことですよね。
はい、うちが死んでなくて、軽いレースになるっていう想定なので。
は
い、で、あれば、ルーズバック何も悪くないと思うので、
うん
うん、それ、たった多分一番強いのはルーズバックだと思います。
うん、ルーズバックは、このま、単純にこう、能力が全開できれば普通に強いと思うので、
はい。
正直なところ。
うん、
でも、8枠だったら結構ギリギリなとこだよねっていうところではあって、枠順的には。
うん、
まあ一番、本当はね、あの、精神力があるタイプの馬だったら、全然この枠でが一番なんだけども、ルージュバックはそんなにこう、割るとか、並んで強いとかみたいなタイプではない。
僕はね、もっとね、4番とかに入ってほしかったですけどね、4番、2番。
そうそうそう。そうなんですよ。2番とか4番に入ってくれればっていう。
入ってくれたらもう、
逆にね、14番とか15番とか入ってくれたらもう、
あの、そうそうそう。そしたら変えちゃうんですけど。
そうそう。
だから俺8番っていうね、すごいね。
中途半端やね。
中途半端
っスイッチに入ってね。本当に。
入られたので。
これ縦長とかになってね、揉まれなければ来るでしょうね。だうん、揉まれちゃいやだ
なんだけど、揉まれるでしょ多分
っていう。揉まれるだろうっていう。
確実に揉まれるのは揉まれると思うんだよね。
これはね、スパさん一応対抗評価されてるよね。
はい。はい、
そうね。まあまあ、しゃあないね、
うん。スローペースの行為追走って普通にはあると思うんですけど、ね、
まあそれなら、うん、いいんですけどね。
うん。
ただまあ、初戦力ですからね。って思ったんですけど。
そうなんだよね。
まあ、確かに、デースを前行ったってのがちょっと大きいかもしれないですけどね。
短縮。初戦力っていうよりも、初、こう、フルゲートっていう。
そうそうそうそう。9、10、8ですか。
うん、そうそうそうそう。
9と10と8等だから。
今までのレースはほぼ周りに馬いないからね。
確かにね、うん。プレッシャーがないですからね。
そうそうそう。だからそこでプレッシャー、一番、しかも一番人気になるっていうプレッシャーに耐えられるのかっていうところはちょっと。
これ、だから僕の勝手な見解なのかもしれんけど、僕らのやってる 5M の法則って考えたときに、ルージュバックって評価しづらくない？
しづらい。
しづらい。
いやね、やっぱり弱くないと思うんやけど、軽い馬場のみの経験で多頭数経験ないし、急半の経験もないし、そんな馬が単勝2倍を切ろうかという評価されてるわけやんか。
はい。
で、今まで全て楽な競馬で、今回全てにおいて国突入するわけやろ？
まあ、
っていうことは。
またやってみないと。
そうそうそうそう。そう、そうだから現、
スローペースの可能性が。
だから、現時点では評価しづらいよね。
うん。
だ結局、M の法則ってなると、その、結局、別にスローで、例えば揉まれなかったら、多分この面一番強いと思うんですけど、
うん、
それを、じゃあ2倍切ったときに、
うん、
だったら揉まれる方にかけちゃいたいってなっちゃうんですよね。
そうね。
なんか。
だから、これでも勝たれたらそうですかっていうしか、正直、僕は言えへんかなと思って。
うん。うん
語れる可能性もやっぱ十分にあると思うんやね。
うん。なんかこの場合でも、本命を打つんであれば100%揉まれないっていう状態でしか本命は打てなくて。
うん、
なんで、オレンジ色とかピンク色の帽子が欲しかった
ら。外枠だったら僕も、普通に本命していいかな、
うん、
能力的に。
外枠だったらもうしょうがない。しょうがないよ。こう、ぐるっと外回ってこればいいんだもん。
うん、そう。だから、この馬がやっぱり一番いいのは出遅れて、後方からボーンって回しちゃうのが一番いいと思うんですけど。
うん。
あの、ねえ、でもしくはまあある程度前行っちゃっても本当揉まれないみたいな感じだと思うんですけど、
うん、豊かが横からするわすりに来よるわ俺俺って
豊か、
うん、
遠いですけどねだいぶ位置かなり遠いですけど
だいぶ
豊か近くの枠にいいんだと思って探しちゃいましたけど外枠じゃねえかと思いましただ
いぶ遠いな
外出すときにうち入っとけ入っとけって言うわ
そんなに、ルージュバック殺しに行きますかこの人って。タケとか自分の競馬しかしないと思いますけど。最高峰から。
いやでもそうだよなルージュバックの見ててるレースだって、ね結局、ここ2レースも前半36秒台とかだもんね。
そう、やっぱり、あの、
はい、
そのどっちかわからないけど、例えば混戦向きだったとしても、楽すぎますからね、今までがこう。
うん、それは僕も思うかなうん。
だから多分ね、それができるのは C、うん、本当に純粋 C だけなんだよ。
うん、
ダービーレグロとか
そう。そうそうそう。ああいうね、ああいう変態な、変態の馬だけがいけるんだよ。そうです
。今、美穂さん何て言いましたその
変態だイスラム、イスラム兄さん。
はい、イスラム兄だね、うん。
そう、ああいう変態的な集中力を持ってる馬だけがそういうのに耐えられる。うん。
マクロ
マクロ。マクロ、うん、そうそう。
そんな感じですよ。
そんな感じだね。割と。
あ、そういえば、クイーンズリング全然触れてないですけど、心の愛も。
確かに。私も。
ちょっと、一言。じゃあ、スパーさん、クイーンズリングは
クイーンズリング、前走がピークなのかなと思ったんですよね。なんとか、まず、そもそもフィリーズレビューがあまりレベルが高くないとは思ってるんですが、 やっぱりそこで思いっきり作ってきて力出しちゃってるんで、
はい、
もうあまり上がり目がないかなって判断しました、
うん、ちょっと心ないを言わせてもらってもいい？
はい、あ、言ったれ。
僕これフラグにします。
F
F F F だ、
うん、これ絶対ないと思ってます。
でもそうだ、こんな
出た、絶対来た、タクヤの絶対が来た。
指名票5番人気1着、
はい、
うん、で、ね、アルテミスを人気薄で買った後に格上げで、G1 で、まあ、4番人気3着なんで、まあまあ、構想なんかもしてへんけども、
はい、
まあ、パフォーマンスは僕は落とせた。うん。で、チューリップ賞の人気落ちに反応した。
はい、
で、これ捨て子なんやけど、やっぱデンヒル出てると思う、この馬は。
はい。
うん。なので、ここで人気上がって、格上げになって、僕は前回のパフォーマンスは絶対出せへんと思う。
フェノーメの配合ですけど。
うん。だから多分、まあ、あって4、5やろね。
枠いいとこ引きましたけど。
いや、もう全然そんな、大丈夫。
あ、大丈夫なんですね。
うん。
絶対。
うん。
ああ。心の愛の、心の愛本命の皆さん、おめでとうございます。うん。F 入りました。
うん。
まあ僕も F ですけどね。あ、F までいかないかな。ちょっと F までいかないです。ちょっと迷ったんですけどね。
うん。
はい。まあちょっと前走がうまくいきすぎたかなと思ってね。まあ、重馬場で、捨て子で、休み明けで、デインヒルで。
うん。
ちょっと全部使っちゃったかなと思って。
うん。
って考えると、プラスはないかなと思ったんですけどね。
うん。
そんなとこですか、じゃあ。
はい。
じゃあ今、心の愛がどんどん落ち下がってくると思いますけども。はい。では。じゃあ、おさらいしてもいいですか？
はい。
はい。じゃあ、ブライトから。本命、レッツゴードンキ。対抗クルミナル、黒三角ムーンエクスプレス、白三角テンダリーボイスと名称名月。
うん。
拓也さんが20丸がムーンエクスプレス。
うん。
対抗レッツゴードンキ。
うん。
黒三角クルミナルとレオパルディナ。
うん。もう一個。もう一個。
あ、そうだ。あ、そうだ。くそ。白三角にコンテッサトゥーレ。
うん。
ですね。で、じゃあ、ミオさんが、本命が、レッツゴードンキーなぜか。
はい、
対抗はなしで、白三角2頭で、コンテストトゥールとクルミナルの巻き返しって感じですね。はい。
で、なき、はい。
そうです、気持ちはルージュバック？
あ、そうですね。
うん、気持ちはでも、20丸、攻めるって意味ではコンテストですか？
馬券はコンテストしか買わないかもしれないです。
わかりました。でも、20丸、レッツゴードンキーだ。
はい。
はい、じゃあ、ラッキーさんが本命が、キャットコイン。
うん、
はい、最高がレッツゴードンキ。そして、ルージューバック、ローデッド、アースライズ。
はい、
そして、スパーさんが、本命が、アンドリエッテ。
はい、
で、対抗インルージューバックで、黒三角レッツゴードンキで、以下がコンテスタツーレ、キャットコイン、クルミナル、名称、名月と。
すいません、たくさんすいません。
はい。となっております。ではこの予想を参考にして、特に心の愛 F の拓也さんを参考にして、皆さん大きな馬券を取ってください。
はい、
ではエンディングのコーナー行きましょうか。
はい。
お地蔵さんが唯一の友達、まとまり系競馬サロン M ラジ。
エンディングのコーナ
ー、イエーイ、
よっしゃー、エンディングのコーナーです。
はい、
どうもブライトです。
さつき賞どうしますか？
司会やってたブライトです。どうしますって、もうここから予想しちゃうんですか？
まあ
ブラックバゴが
出て、気になる馬を1頭ずつぐらいじゃ
ん。あ、じゃあ、はい、じゃあ、里のクラウンが普通に勝ちます。
グアンチャーレ。
お、結構穴目ですね。
うん。
じゃあ、ミオさんは？
来週はケンタッキーダービーの方に集中したいと思います。
サツキ賞はやらないそうです、ね。やっぱり、はい、グローバリストですから。
サツキ賞、はい。
ミオさんは？ナッキーさんは？
まだ全然決めてないけれども。
そうですよね、一瞬前じゃ。
まあ、でも一応、今のところはまあ、素直に、里のクラウンから、入ろうかなと、う
ん。お、リアルスティールじゃないのか。
うん、リアルスティール、ねえ。これはもうここで3着ぐらい負けてもらって、暗示をクビにしていただく方向でお願いしたいわけです。
そう、POG。
POG 的には。
POG。うん、
で、
俺もしそうだったらね、東京行くから。ダービーで。
ダービー、外国人ジョッキーで。
そう。外国人ジョッキーダービー行くだったらもう俺、その日、東京行くから。
デッドオーリーで。
お待ちしてます。
そうそう、お願いします。
マデイラバリのデッドオーリーで。
そうそう。
マデイラ、デッドオーリーでしたっけ？マデイラじゃない、なんだっけ、なんだっけ、
なんかすごい、
ダービーのった、サツキショー、なんか来てた。形成杯2着だから、何でしたっけ、4文字の。マデイラじゃなかったっけ、なんだっけ。デボネアか。
うん、いましたね、デボネア。
デボネアですね、ダービー。うん、4着。デッドリー。
うん。
あ、デボネア。
サツキショーが4着だったんだっけ、なんか4着でしたね。サツキショーだったっけ、なんだっけ。で、ダービーで、デッドリー乗ってすげえ人気してたけど、飛んだっていう、ありましたね。
佐藤哲がちょっと、なんか、イライラしてたのが。うん。
あ、哲ちゃんが乗ったよね。
そうです。
京成杯吉田豊とかじゃなかったっけ、デボネアって。
京成杯吉田豊
とか、ね。そうですよね。
で、その後、サツキショー4着。
そうですね。
うん。
で、ダービー3番人気で、12着、うん。スパーさんは、サツキショーは何かいますか、
ブライトエンブレムですけど、まあ、馬場が今のままであること前提ですかね。
あ、外出しってことですね。
はい。
うんうん、
はい、
わかりました。ということで、じゃあ、もうお知らせいっちゃいましょうか。
はい。
この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。
はい。
何気ない日常の話やパーソナリティの質問など、普通のお便りは普通の歌を。現在やってるコーナーはですね、エムラ知識そのままの名はっていうことなんですけど、
うん。
もう投票の方終わってまして、今週はね、ちょっとできなかったんですけど、時間の関係で。来週必ずやりますんで。うん、春に作りたい新設 G1 はというお題でした、
うん。
はい。皆さん投票ありがとうございました。
はい。
メールはですね、番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いしますと。
はい。
はい。では、豪華に行きましたけども、お相手は、そろそろお別れしましょうか。
はい。
はい、お相手は、ブライトと、
タクヤと、
ミオと、
ラッキーと、
スパーでした。
ありがとうございました。
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 中井さん、一言なんか。
ケンタッキーダービーはドルトムントです。
ちょっと、手堅い。